この番組は実際に起きた不思議体験、恐怖体験、人怖体験をゲスト様と一緒にお届けしていきます。また皆様の体験も紹介していく怪異を語り、怖いを楽しむオカルトエンターテインメントラジオ、実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、どうぞ最後までお楽しみください。
うつしおにはびこる
怪現象、
夢か幻か、はたまた現実か。
さあ始めよう、リアルホラーストーリーズ。実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ第41回目の配信となります。今日は特別回といたしまして、イベント終わりの埼玉怪談ベースメンバーに来ていただいております。自己紹介の方お願いいたします。
はい、こんばんは、1006本でございます。よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは、熊部屋です。よろしくお願いします。
そして私 F と3人になっております。今日はじゃない怪談会という特別な企画をですね、やっていこうと思うんですけれども、持ち込み企画みたいな感じになりまして、まあ、聞いてて楽しいようなリニューアル後のスタイルとはまた違うような内容にはなるんですが、聞いてて楽しいものになるんではないかなと思います。どうぞ最後までお楽しみください。
実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、不思議体験、恐怖体験を毎週日曜日20時より配信中。
では早速一人ずつそのじゃない怪談を話していただこうかななんて思うんですが、
はい、
誰からいきましょう。
いや、これやっぱりね、埼玉怪談ベースの一番手といえば私、青の怪談師1006本からでよろしいですか。
青の怪談師1006本からお願いいたします。
わかりました。じゃあじゃない怪談会ということでね、一つお付き合いいただけたらと思うんですけど、これね、もう何年ぐらい前ですかね、私自身が体験したことなんですけども、私ね、4人家族なんですよ。家内と、息子が2人おりましてね、で揃いも揃って、ミュージカルが結構好きなんですね。ただこうみんな仕事が自営業だったりで時間がバラバラだったんですが、ある冬の日ですね、雪が降ってたんで寒い日だったんですが、たまたま偶然4人が4人ともポンと体の空いた日がありましてね、でちょうどその頃ヒュー・ジャックマンのグレイテスト・ショーマンという映画がね公開されてまして、せっかく4人揃ったんだからこれをみんなで見に行こうよ、そう言いましてね、雪の中私車出しまして、家族で近くの映画館行ったんです。ところがね、この時何だったんですかね、冬休みだったのか春休みだったのか、行くとすごかったんですよ。子供たちがものすごい数いましてね、なんでこんな混んでるのってびっくりしたんですけど、そのね、小さい子供たちの中にポンポンと2人でっかいのが立ってるんですね。それが息子だったんですよ。で私車を駐車場に止めてね、遅れて映画館入ってったもんで、2人息子見つけて、おお、どうしたどうしたって寄ってったんですよ。でお母さんどうしたんだって言ったら、うん、母ちゃん今ねチケット買いに行ってるって言うんですね。ああそうかそうか、じゃあここで待ってればいいのねって言って、それで男3人でぼーっと待ってたんですよね。そしたら妻がチケットを買って戻ってきたんですが、どうもね顔色が優れないんですよ。すごいね浮かない顔してるんです。どうしたのって聞くとね、妻すごい低い声でボソッと言ったんですよ。買えなかった、もう売り切れてたって、そう言うんですね。ああそっか、まあこんなね長期休暇の最中だしそういうこともあるよね、じゃあ近くのねモールかどっかで買い物でもして帰ろうかって私思ったんですけどね、妻がすぐ言ったんですよ。でね、代わりのチケット買ってきた。あそうなんだ、そっちは見られるんだ、うん、席が空いてる映画のチケット買ってきた。何買ってきた？ドラえもん。ドラえもんってね、びっくりしたんですよ。ちょっと待って、俺たち4人とももういい大人なんだけど、俺たち4人でドラえもんを見るの？って聞きますとね、いやだってそれ以外並んで座れる映画なかったんだもん あ、そうなんだ。ドラえもんはみんな並んで座って見られるんだね。うん、縦に。縦に？縦に俺たち並んでドラえもん見るの？だって、そう言うとね、あの息子たちが母親がかわいそうになったんですかね。いいよいいよ、俺ドラえもん見るよ。お、俺もドラえもん見たいよ。言ってね、1600本家族4人でドラえもんを見たっていう、そんな冬の思い出がありました。そしてね、この話のオチとして、私何が一番悔しかったか辛かったかって言いますとね、この時見たドラえもんがまあ面白かったんですよ。そんなお話でございます。ありがとうございました
ありがとうございました。
ダメだよ途中で笑っちゃう
耐えられなかった
1600本の滑らない話でございますね、ドラえもんというい
や、いいな。
はい、
こんなこと
でいいの？あ、こんなんで全然良いですよ。
あの、熊部屋です。
いいですか、赤の怪談師熊部屋からの次はターンですが。
はい、男にとって人生で一番バカな時期、それいつぐらいだと思います？まあ人によっては大学生とかいろいろあるとは思うんですけど、僕が一番バカな時期だと思うのは中学2年生のあたり。そう、なんかこう小学生の子供のそういう気分をまだこう引きずっていながら思春期に目覚める、その頃が一番バカなんじゃないかと。で、その頃になると突然なんか新たな特殊能力に目覚めるやつっているんですよね。僕の仲間内では秋元くんっていうのがそれに当たって、その秋元くん、学校の通学路にちょっとした山道があるんですが、その辺をこう歩いてると突然クンクンクンクンと匂いを嗅ぎ出すんですよね。どうしたんだろうどうしたんだろうとか思っていると、その秋元くんがなんかエロい匂いがするとか言い出すんです。なんだエロい匂いってっていうと、秋元くん百発百中でエロ本を見つけ出すんですよね。で、雨に濡れてズブズブになったエロ本とかが大概なんですが、そのうちに新品同様のものも見つかる。まあ秋元くんあまりにも見つかるんで、仲間内では自作自演なんじゃないかという噂もあったんですが、でもその新品同様のエロ本っていうのは男子の間では知的共有財産になるんですよね。で、それをどうするかっていうと、あの書類を入れるボタンのついた糸でこうくるくるって巻く封筒ありますよね。それの中に入れられて次に読むやつの家に届けられるんです。ただ結構それは夜中なことが多くて、シャーっていう自転車の音が聞こえてくると郵便ポストにガコンってなんか入れられるんですよね。そうすると家族の目を盗んでみんな外に出て、でこう服の下にしまって何気ない顔をして2階に登っていくんですよね。まるで恐怖新聞が届けられるように。でそれで一段落して、でこれを次の友達ん家に届けようと思ってシャーって自転車で慌てて行って郵便ポストにガコーンとかって入れると、帰ってきた途端にまた背後でガコーンって音がする。見つかったらたまらないので、結構それはみんなビクビクしながらやっていたことだったんですよね。当時僕バスケ部だったんですが、バスケ部とかってそういう部活の経験ある人は分かると思うんですが、たった1年違うだけで先輩が妙に上から目線でこう来たりとかしなかったですか。そのバスケ部も1歳しか違わないのに2年の先輩が1年とかを集めて、ああお前ら知ってるかみたいな感じでこう話してくるんですよね。お前らな、海外から直輸入のエロ本ってな、黒マジックでこう局部をこうガーって塗ってるだけだから、あれなラードっていう油を使えば取れるんだぜとかって言って、なんだラードってなんだ、え スーパーラードってなんすか？うん、あれだよ、あの油の塊とかって言うんで、みんなラードってなんだろうとか、魔法の油があるんだなとかって言って、みんなで海外製のエロ本を買おうってことになったんですよね。でその中でメメゾウ君ってあだ名の子がフライングして自販機で海外製のエロ本を買っちゃったんですよね。俺買っちゃったとかって言いながら、みんなにこう見せるエロ本、どう見てもあそこのところが印刷なんですよね。これさすがのラードでも取れないんじゃないかとかって思ってていたんですけれど、近藤くんってやつがすごい乗り気で、お前絶対ラード使えよ、ラード使えよなとかって言って、それからしばらく経ってみんなでそのメメゾウくんのうちに遊びに行ったんですよね。どうなったあのエロ本どうなったとかって近藤くんとかが結構こう興味津々に聞いてきたら、うん、それがって言ってメメゾウくんがそのエロ本をスーッとこう差し出した。みんなでワクワクしながらページをめくってみたら、みんな女性のあそこのところが丸く穴が開いてるんですよね。で隣のページからその女性の笑顔がこうこぼれてる感じで、あ、なんだよこれ、みんな穴開いてるじゃないかよ、お前らちゃんとラード使ったのかよとかっつって近藤くんが言ったら、うちラードってなかったしよく分かんなかったからマーガリン使ったってメメゾくんが言ったんですよね。マーガリンかよ、マーガリンじゃダメなんだよとか近藤くんが言って、もうこれ意味ねえじゃないかよって言いながらしばらくまた立ったんです。でメメゾウ君もただあそこに穴開いてるだけだから、これまだ利用価値があるんじゃないかっつって、夜中みんな家族が寝静まった頃にそっとベッドの下からそのエロ本を出したそうなんです。でパッとページをめくると奇跡が起きてたんですよ。その女性の穴が開いたはずのところにこう茂みができてたんですって。毛が生えてる、奇跡が起きたってメメゾくん思ったんですが、よく見るとその毛動いてたんです。マーガリンの残り が残ったせいか、そこにびっしりとちっちゃなアリがたかってたらしいんですよね。うわこれ捨てなきゃと思って、でも家で捨てると家族にバレると思って、夜中こっそりメメゾくんがそれを山に捨てに行ったんですよね。それからまたしばらく経って突然秋元くんが、うん、またエロの匂いがするって言って見つけ出したエロ本、あれこれなんか見たことあるな、どっかで見たことあるなとかと思ってたんです。でバッと開いたそのエロ本、みんな股間に穴が開いてたんですね。サークルオブライフっていうお話でした。ありがとうございます
どんなタイトルつけ
てるんですか普通に怖い話やん
確かったよで途中の尺のところはもう完全にただエロ本の話してるだけでしたけどねいやでも面白かったんじゃないでしょうかちょっと自分のなんだこれ、2人ともめちゃめちゃクオリティが高いな
普段からこんなことばーっかりかけない
じゃあ自分からちょっと、自分それ全然違うスタイルだなまあ自分ね、あの知っての通り実体験を話していますので、そんな実体験をね自分の方から話していこうかなと思います。いやこれはね、あの自分がまだ小学校高学年の時の出来事なんです。当時父や母によくキャンプ連れてってくれたり、いろんなところ旅行連れてってくれたりしてたものですから、夏休みになるのを楽しみにしていたんです。弟はね3個下で中学年だったんですけど、もう2人とも泳げるっていうのもあって、夏休みに海に行きたい、そんな話になったんですよ。父と母と一緒に海に行きまして、まあ言うてもね、父の休みお盆休みしかないんで、そのタイミングで海に連れてってもらいまして、海水浴で泳ぐことにしたんです。まあ少しね、小学校も高学年になると調子こいてきまして、イカナまで泳いでいきたいよなんて言ってたんですよ。弟も一応受けをつけて、父と3人でイカナまで泳ぐことにしたんです。泳いでいたんですけど、まあ父がね
弟だけ先に連れてイカダまで行ってしまったんですよ。イカダの上から、おー F 頑張れなんてね声かけてくれるんですけど、自分必死で平泳ぎしてるんです。まあゆっくりゆっくり、小学生のペースですからね、ゆっくり平泳ぎしてると、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いってなって、ちょっと溺れそうになってたんです。そうした時にはもう父が弟の浮き輪を持って急いで飛び込んできてくれたんですよ。その浮き輪に必死に捕まって、自分を泳ぎながらなんとかイカダまでたどり着いたんです。そのイカダにたどり着いて足見てびっくりしたんですよ。赤い斑点がいっぱいついてたんです。そう、お盆の時期に海なんかで泳いでたらクラゲに刺されるよなんていう、そんな体験をいたしました。ご清聴ありがとうございました。
これもこれで怖い話
そうですね、
怖い話です
よ。いやもうなんだかんだこう普通にみんな階段話してるぐらいの勢いで、うん、はい、できましたけど、
2週目いきますか。
どうします
けど、じゃああれ行こうか、
うん、
ね、
おっと、センさんから。
じゃあね、はい、もう一周行ってみましょうか。
はい、もう一周行きましょうか、
はい。これちょっとね、別のところでも話したことあるんでね、聞いたことある方いるかもしれないんですけども、ね、仮になんですけども、まあ、純子さんという女性の方がおりましてね、この方、まあ、元々千葉で生まれ育った方なんですけども、ある時、埼玉県の川口市の方に引っ越しをしたんですね。一人暮らしだったんです。で、ある日ですね、その、来たばかりの川口の商店街で、まあ、買い物をしたんですよね。で、右手にトイレットペーパーを持ちまして、左手にはね、卵ですとかお肉の入った大きなスーパーの袋をぶら下げて商店街の中を歩いていたんです。で、一通り買い物も終わったんで家に帰ろうかなって思ったんですが、まあ来たばかりの街だったので、どんなものがあるのかちょっとそこら辺歩いて見てみようなんて言ってね、当てどもなくプラプラと歩いていたそうなんです。あ、こんなところに本屋があるんだな、あ、このクリーニング屋は便利だななんて言いながら歩いてますとね、突然若い男がそばに寄ってきて純子さんの横をついて歩くんだそうです。でね、何か話しかけてくるんですけど、要はこれナンパをしてきてるんですね。お姉さんどこ行くの、暇だったら一緒にどっか行かないなんて言ってくるんですよ。でも純子さんね、比較的こういうことには慣れてまして、ごめんありがとうね、今度また手空いてる時声かけてよなんて言っていなしてたんですけどね、しばらくするとこの男が突然バッと彼女の前に立ちふさがるように回り込んできまして、両手を広げるとそのままギュッと彼女の両のおっぱいを掴んだんだそうです。ギュッって思ったんですけどね、その瞬間にはこの男をキビスを返してダーッと走って逃げたんだそうですよ。あの野郎と思ったんですけど、まあ別に減るもんでもなし、これで満足したんならそれでいいかと思って、また彼女は自分の家に向かってプラプラと歩いていたんです。そのうち商店街を抜けましてね、住宅地に入ってきたんですが、家と家の間の細い路地、それをねなんとなく一本一本こう見て歩いていましたら、何本目の路地だったんでしょうね、ふと見たらさっきの乳つかみ男がそこに潜むようにして待ってたんですよ。お前って言った瞬間にその男バッと彼女に飛びかかってきましてね、胸ぐらをつかむといきなり背負い投げを仕掛けてきたんですね。で、彼女ビターンと地面に叩きつけられまして、ゴロゴロっと転がって最終的にうつ伏せの状態になったんですが、もう全身痛くて動けないんですよ。動けないんですが、ジョーコさん負けん気が強いもんで、きっと立ってる男の顔を見上げるように睨みつけながら叫んだんだそうです。彼女今でも自分がなんでこの時こんなこと言ったんだろうってすごくね不思議そうに言うんですけど、彼女その時なんて言ったかっていうと、受け身とか取れねえからって彼に向かって叫んだらしいんですよ。何かいたずらしようとしたのか乱暴しようとしたのか、ところが彼女が思わずそんなこと言ったもんで、男びっくりした顔してそのまま逃げてったんだそうです。え、追っかけなかったのって聞いたら、いやもう全身痛くて走れるところじゃなかったです。え、警察とか連絡しなかったの。いや、したかったんですけど、手を離れた卵が心配で心配でそれどころじゃなかったんですよってね、彼女そんな話をしてくれました。背負い投げの川口というお話でございました。ありがとうございました。
背負い投げの川口
地名出していくタイプですね。
なるほど、
埼玉階段ベースとしては
いや、めちゃめちゃ面白い。あるな、意外とみんな。そしてすごい階段調になりますね。センサー話
そういう企画なんでしょ。
そうですね。面白いな。
じゃあ、熊部屋2周目いきます。これね、先ほどの話にも出た近藤くんの話なんですけど、彼の家って薬局の裏にあったんですよね。その近藤くんの家の門の脇に不思議なフォルムの自動販売機あったんですよ。まるで鬼太郎の妖怪ポストみたいな形の自販機で、そこに明るい家族計画って書いてあったんですよね。え、何これ、この自販機何とかって言ったら、近藤くんが、あ、これね、トランプだと思うって言ったんですよね。300円、400円、500円と3種類しか、しかも商品の名前も何も書いてない謎の自販機、なんでトランプが明るい家族計画なんだよって言ったら、いや、家族全員でさ、ババ抜きとか大貧民とかやったら盛り上がるんだろうと、だから明るい家族計画なんだよって近藤くんは言ってました。それからしばらくして、近藤くん家に桜井くんが遊びに来て、トランプやろうぜって話になって、その自販機の300円のやつを買ったそうなんですよね。それをみんなでこう話聞かせてもらって、いやさ、それはさ、買ったらトランプじゃなかったんだよって近藤くん言うんですよ。え、トランプじゃなかったの？じゃあ何だったの？それが風船だったって言うんですよね。なんだよ、風船じゃねえかよって言いながら、その妙にベタつく風船を二人で膨らまして、風船バレーをやってたそうなんです。そこに近藤くんのお母さんが帰ってきて、ちょっと何やってんのっていきなり近藤くん頬を思いっきりビンタされたそうなんです。なんで風船で遊んでたのにビンタされたのかわからない。で、それは僕たちにとっても大きなミステリーだったんですよね。それからしばらくして、その風船の秘密を解いたやつがいて、近藤くんを帰り際に迎えに行くときに、近藤迎えに来たぞ、近藤迎えに来たぞって言われるようになって、近藤くんはむって言っただけで怒るようになってしまいました。近藤くん家の自販機っていうお話です。ありがとうございます。
なるほどね、だから近藤くんだったのね。
かわいいな。
かわいいっすね、うん、今となっちゃ見ないやつですけど。
でさ、埼玉県内にさ、
はい、
某所にね、すごい自販機があって、
はい、
ジュースとビールとお菓子と、なんすか、体力増強剤みたいな、
はい、
あるじゃないですか、
はいは
いはい、と、近藤くんが明るい家族計画が一つの自販機の中に全部セットになってるやつがあって、あ、すごいねっつって、こうビール飲んで、ちょっとお腹にね、お菓子入れて、で一銭交えて、あ、体力つけて一銭交えて、最後にジュース飲んで、これ一台で全部揃っちゃうねっていう話をね、前うちの明るい家族で話したことがありました。
うちの明るい家族で、
まさに明るい家族計画で、
見て見てこの自販機、これ一台で全部いけちゃうよって。
すごいっすね、そんなのあるんすね。
あるんですよ。
埼玉県某所が気になるところですが。まあそれはね、配信上では言えないよというようなところでございまして、じゃあ自分から一本言って、これで最後になるかなと思います。いや、これはね、8月26日の出来事なんです。埼玉県比企郡時川町にあります時川ベースというおしゃれなカフェで、15時から埼玉怪談ベースイベントを行います。この配信のちょうど翌週の日になるかと思います。怪談調で最後まで行こうと思ったんですが、難しかった。
最後までやれなかったですというところで、来週は埼玉怪談ベースまたイベントがありますので、お聞きの皆様もぜひ足を運んでいただけたらななんて思っております。観覧無料となります。何か他に補足と言いたいことがあるメンバーいらっしゃいますでしょうか。
あ、その夜26日阿佐ヶ谷ロフト A でも、あのその26日のゲストクソシガさんとかも入って、お手元さん、演技担ぎさんで、僕熊部屋で、名古屋のホスト怪談師龍馬くんなどを交えてお当地怪談っていうのをやります。でそれはもう埼玉の怪談ベースともこういろいろつながりのある話にもなっていくと思いますので、配信チケットもありますので、よかったらそちらも聞いてくださるとありがたいです。
ありがとうございます。ダメだ、今の熊さんのやつは怪談帳じゃなかった。あ別にいいんですけど、全然いいんですけどね。
そうなんですよ、この日四国からあの男が来るんですよ。
それなんか海外で
評価みたい
カミミス
やつが来るんですよ。
I will be back。
まあ今名前出したけどね、
はい、
そうノンストップ草&シガーさんが、はい、さっきね F 君が言ってくれた埼玉の時川の、時川ベースでまず階段をしゃべりの
ここ
玉川温泉の、まあ今玉川温泉にいるんですけど、
ね、そうですね玉川温泉にいるんですけどね、
肝試しイベントでさらにしゃべりのから阿佐ヶ谷の、オールナイトイベントというわけでね、四国から埼玉来てどんだけ働くんだっていうぐらいね、
本当に、
はい、もう体力
心配です、まあ、その後さらにインディスさんとかもともやるみたいな、
ね、先週と先々週クソシガさんがゲストでちょうど来てくれてたんで、うん、本当につながったなっていうような回に今回はなったんじゃないかと思います。
ですね。
だからまた機会を交えてあのエスタさんも入れてこういう感じ、
はい、話をまたこういう持ち込み企画で、あのじゃない怪談なんかもやってみて面白かったので、
うん、
またの機会とかにもやってみたいなと思いますので、まあ、
聞いてる人が面白かったら、うん、またやりましょう、
ね、なんならこれだけでライブしてもいいんじゃないかっていう
お笑い集団み
たいなくらいですが、ということで、もう間もなく終わりの時間となりました。で最後にもう一度お名前の方だけもらおうかなと思います。
はい、青色怪談師1006本でございました。
赤の熊部屋と
紫色の実体験怪談師 F でした。あと緑色のねエスタもいます。我々の怪談イベントサイリウム持ってきていただいて、好きな色振っていただいてもいいですからね、どうぞよろしくお願いいたします。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
リアルホラーストーリーズでは不思議体験、恐怖体験、人怖体験、トークテーマや番組の感想などメールまたは DM にて受け付けております。概要欄のリンクページより飛べますのでどしどしお送りください。今あなたが見ているその世界、本当に写し用のものでしょうか。もしかしたらすでに隔離用を覗いているのかもしれません。また来週怪異とともに会いましょう。実体験怪談師 F でした。